曜対談。時刻は10時11分。月曜日この時間は人物ことに関わるさまざまなトピックを切り取っていくインタビュー月曜対談のコーナーです。今日は一般社団法人フミダスから復興支援事業担当コーディネーターでいらっしゃる木下朝日さんを、ゲストにお招きしてお話伺います。木下さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一般社団法人フミダス、
はい、
はい、フミダスさんはどんなことをされている組織なんですか？
はい、もともとですね、長期実践型インターンシップという取り組みを事業の核として、はい、大学生と地域の企業さんをつなぐというお仕事、事業を展開させていただいている団体です。
はい、放送局にもよく大学生の皆さんたちが、はい、1週間から2週間ぐらい、
はい、
職場体験という形でいらっしゃいますね。
はい、
あれがインターンシップ。
あ、そうです、おっしゃっていただいている通りです。うんうんうん、でフミダスが展開しているのが、はい、長期実践型インターンシップという取り組みなんですけど、
はい、
これが大学生が3ヶ月から半年程度ですね、うん、長期にわたってインターン生として参画するという取り組みなんですね。
はい
はい、でそこで受け入れ先企業さんの仕事に従事する仕組みなんですけれども、うん、長期インターンシップならではの特徴が3つあってですね、
はい、
1つ目がインターンに参画する学生がこうお仕事体験のさらに上ですね、
はい、
期間限定のプロジェクトメンバーの一員として本気と覚悟を持って仕事に従事するという点ですね。はい、うん、で2つ目がですね、学生が経営者さんの働く姿をそばで見るので、うん、起業家精神をこう習慣づけていくというか身につけるというのが特徴としてあります。うん、で3つ目の特徴として、長期実践型インターンシップってその企業さんにもメリットがある点が長期の特徴かなと思ってるんですけれども、うんうんうんうん、学生って当然やっぱり経験がないので、
はい、
即戦力にはなりえないんですけれども、熱意とやる気があるので、その学生の姿を見た経営者さんとか社員さんがこう大きい刺激だったりとか、新しい気づきだったりとか、あ、僕も私も頑張らなきゃっていうような思いになられて、こう社内に新しい空気が循環するというですね、なんかそういうこう組織変化だったりとか、今までできなかったプロジェクトに着手できるとか、そういうプロジェクトが加速化するっていうことに貢献できるっていう特徴がありますね。
今ちょっと木下さんがお話しいただいた中で、
はい、
もういくつもポイントがあったんですけどまずインターンシップ、はい、大学生が、
はい、
一般の企業に1週間から2週間ぐらい入って、はい、職場をこう見学したり、はい、職場体験するっていうのがインターンシップありますね。
はい、
でもあれやっぱりこう期間が短いし、直接なんかこう重要な仕事を任されるっていう機会はあまりないので、うん、
はい、
これから就職をする大学生の皆さんが社会を垣間見るっていうイメージですかね。
あ、そうですね、
一瞬ちょっとこう覗いてみると。
あ、そうですね、うん、おっしゃっていただいてる通りですね。
でもフミダスさんが紹介している、
はい、
この長期実践型インターンシップというのは、
はい、
期間が2ヶ月ぐらいとか3ヶ月ぐらいあるので、
はい、
もっとがっつりと大学生さんが、
はい、
大学生がこう社会実際の企業に入って、
はい、
その空気を体感できるっていうことですね。
はい、ああ、ありがとうございます。
で、その垣間見るというよりも、
はい、
長くいるから、
はい、
なんか大事なプロジェクトをもっと任されて、
はい、
まるでそこのこう社員さんになったかのように、
はい、
あれ働くということですかね、その間ね。
そうですね、ありがとうございます。
ああ、
その責任を持って仕事に取り組むっていう、
これはもう学生にとってはすごく貴重な経験ですよね。
はい、なると思いますね。はい、
で大きなポイントの3つのうちの1つがそれでしょう。
はい、
でこうそれを受け入れる会社にとってもいいことがあるって今おっしゃいましたね。
はい、
はい、
そうなんです。やっぱり学生ってこう 経験がないんですけど、はい、すごくやる気を持って入ってくるので、うん、そのやる気に社員さんだったりがこう感化されて、うん、
ああなるほどね、
はい、うん、大きい刺激になるというかですね。
あ、ちょっと負けてられないぞって。
そうですね、
そこでこう働いてらっしゃる大人の社会人の皆さんが思うと。
はい、
あ、なるほどね。
はい、
そしてもう一つは、あのそこの社長さんとか経営者の人をこそばに見たりするので、はい、社員として働くだけじゃなく経営者の人が考える、はい、考え方とか、はい、実際どう立ち振る舞いしているのかも間近で見れて、はい、起業家精神も養われると。
そうですね、学生自身もすごく視野が広がる経験になるということですね。
で、そういう学生さんとそういうのを受け入れられる会社をつないでるのが、はい、木下さんがいらっしゃるフミダス。
はい、
会社の方はもうあらかじめフミダスさんにそう登録しておくわけですか？そういう学生さんがいらっしゃったら受け入れますよと。
あ、そうですね、事前にフミダスとあの、ま、登録というかですね、あのお話を、はい、させていただいて、プロジェクトをあらかじめ設計をさせていただいて、はい、で実際にインターン生が参画していくという流れになりますね。
結構熊本でそういう会社さんが多いわけですね、
は
い、
あ、そうですね、あのだんだんお声をいただいてきているというような状況です。
もうこれからそうか、そういう風な社会になっていくのかもしれないですね、はい、お互いにメリットがありますね、学生さんも会社さんも。
はい、
でフミダスはその熊本でそういう活動をやっている。
はい、熊本を拠点に。
あの熊本の大学生の皆さんとかは、はい、どうやってそのフミダスさんにこうアプローチしているわけです。
あ、そうですよね、はい、これあのフミダスに学生スタッフというあの大学生のスタッフも常駐しておりまして、はい、で、まあ、その学生スタッフと一緒にあの大学の方に説明会に行かせていただいて、うん、まあ、そこでこう接点を持つというような形ですね。
あの単純に疑問が今いくつかあって、
はい、
大学生が2ヶ月ぐらい学校お休みして会社に入るわけでしょ、はい、
そうですね。
単位とか大丈夫なんですか？そう、
これがですね、あの一応学外活動ということになるんですけれども、はい、あの春休みと夏休みそれぞれあの長期のお休みの期間を利用して学生にインターンとして参画してもらうので、あの単位は心配ないんですけれども、うん、もしその3ヶ月以上の場合はですね、あの学業と両立をさせるという。
学校夜は、はい、あ、学校お昼行ってちゃんと勉強もしながら社会も体験する、はい、まあ、それぐらいやる気がある子たちが手を挙げてるってわけですね。
そうですね、授業のない日にあのインターンとして参画したりですね。
そういう働きがあるんですね、
はい、
いや今日あの9時台にグローバルビートというコーナーでね、
はい、
あのオーストラリアでね、あの学生さんたちが長期休みの時にそういうね、こう職場で長い期間いて、はいはい、実際に大人を体験するいいですねっていう話ちょうど電話でしたところだったんですよ。
あ、そうですか、
はい、
まさにそういう動きが、
へえ、合ってるんですね、はい、でもう一個気になるのは、はい、あの企業さんはそういう大学生をこう長期インターンシップで受け入れるにあたって、
はい、
お給料とかやっぱ払わないといけないわけですよね。
あ、そうですね、これは、うん、あのフミダスの方から、はい、あのまあ、プロジェクトを回す一環として、
はい
はい、学生に支払いを。
そうですか、
はい、
じゃあ今こう経済的にもなかなかちょっと余裕がないなという会社さんでもそこはちょっと心配なく、空気をこう良くしたいとか既存の社員さんたちの意識を上げたいとかいうような考えの方も多いと。
あ、そうですね、ただやはりこうフミダスとしても、うん、あのプロジェクトのコーディネート費用として会社さんからいただきながら、はい、
なるほどなるほど、
はい、で、あのやはり会社さんの方も、うん、その空気を良くしたいっていうその機会、うん、きっかけにしたいという思いがあるので、うん、そこの費用だったりは、うん、
必要経費として考えればいいと。
そうですね、はい、
いや会社でやっぱ何が難しいかっていうとこの、はい、なんだろうな、まあ、マンネリとまではいかないけども、これでうまくことなき住んでいる空気を循環させるっていうのは非常に難しいですね。
そうですよね、はあ、おっしゃっていただいてる通り、う
ん、それがいくばくかの何か努力で変えられるんであれば、
はい、
大きいですもんね。
そうですね、やはりそういう声はたくさんいただきますね。
あのフミダスさんはなぜこういうこう働き 活動をしようっていう、はい、そもそものきっかけは、
はい、もともとですね、代表理事の浜本が、はい、大学の在学中にですね、まちづくりの経験をしていたことがあったんですけれども、はい、やはりその中で、社会に出て大人と一緒に仕事作りに取り組むことの機会の必要性を強く実感したっていうことがあってですね、
はい、
で、そこで実践型インターンシップの事業展開と踏み出す設立をしようという直接的な動機になってるんですが、
それを地元熊本でしたい。
そうなんです。でやっぱりその人口がどんどん減っていくって言われてる中で、
熊本が
言われてる中で、一方でやっぱりなんかこれからの熊本を作っていくっていう若者が外に出ちゃうっていう現状が、
そうですね、熊本から減っているということは他の県とかに熊本の優秀な人材が流出している、はい、
そうなんです、で、まあ、そういう現状を目の当たりにして、まあ、浜本がそれをどうにかしたいって、もっとこう熊本をずっと働きたい、いつまでも暮らせる街にしたいなっていう思いから立ち上げたのが、実践型インターンシップの事業と踏み出すだったんです。
じゃあ熊本 の、 そのポテンシャルを生かしつつ、はい、もっと熊本が魅力的な力強い街になるようにっていうのが踏み出すの最終的な、
は
い、
そうです、ビジョンとしてる目標ですね。
でお話を伺ってる木下さんは、
はい、
お話が熊本なまりじゃないですね、
はい、
関西なまりですよね、
はい、
最近熊本にやってきたんです。
あ、そうなんです。実は私自身が、去年の8月末に熊本に移住してきたんですけれども、はい、もともと京都で印刷会社で働いてたんですけれども、はい、私もやっぱり大学で町づくりの経験があって、はい、で今度は仕事として町づくりに携わりたいなという思いで仕事を探してる時に、うん、
熊本ではこういう働きをしている踏み出すという会社があるなと、
はい、
で今までゆかりはなかったけど、
はい、
じゃあそういうことやってる熊本に来てみようと、
はい、
だからこういう木下さんみたいな人が増えるかもしれない ね、
そうですね、
熊本がもっと魅力が上がっていけば。
そうですね。
そしたらどんどんどんどん優秀な人が集まって、
はい、
もっとこう暮らしやすい力強い街になっていくと、
はい、
で実は熊本地震が起きた後にですね、
はい、
仕事をこういろいろ頑張りたいけれどもなかなか自分の復興で忙しくて手が回らないという人のために、
はい、
こうベストな人材とそれからその頑張ってらっしゃる方をマッチングする右腕プロジェクト、
はい、
はい、こちらも今行っているということで。
そうなんです。
参加していただける個人の方、自分はこんな能力があるんで、はい、こういうとこに役立てたい、新たな仕事をしたいという人も待っているということなんですね。
はい、そうなんです。
最後にちょっとそういう方たちどこにお問い合わせすればいいですか。
ありがとうございます。ホームページでですね、
はい、
熊本右腕で検索していただくと、うん、
はい、
踏み出すの右腕プログラムのホームページに行き着きますので、
はい
はい、そこで今取り組んでるプロジェクトが掲載されてますので、うん、ぜひご覧いただければなと思います。
わかりました。長期の滞在型のね、
はい、
インターンシップだけじゃなく、はい、こういう右腕プロジェクトも行っていると、はい、今日は一般社団法人踏み出すから木下さんにお越しいただきましてお話伺いました。力強い街熊本にしていきたいですね。
はい、
はい、以上月曜対談でした。
ありがとうございます。